今日のカフェテラスのお客様は福祉ネイリストの福山ほのかさんです。では早速お話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
福祉ネイリストという肩書きでご紹介させていただいて、もうその話まずはね、これからしていただくんですけれども、ご自身でちょっとお話ししてみたいなということでご連絡いただいたんですよね。自己紹介いただいてもいいですか。
はい、西宮市に住んでおります、福祉ネイリストの福山ほのかです。高校3年間三田の高校に通っていたので、三田をもっと盛り上げたいなと思い、西宮も盛り上げたいなと思って、福祉ネイリストとして活動しております。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。福祉ネイリストについてぜひ皆さんに知っていただきたいという思いからご連絡いただいたということなんですけれども、まず三田市にももともとゆかりがおありで、ハニー FM にお知らせくださったということなんですよね。三田市を盛り上げたいという気持ちもお持ちだということで、すごく嬉しいんですけれども、高校3年間っていうのがやっぱり強くこう印象に残っている、そんな記憶でしょうかね。
そうですね、本当高校3年間毎日のようにこう三田をこう通り過ぎて広野の駅まで行ってたので、でやっぱ遊びに行くってなったら、キッピーモールに、
はい、
高校帰りに寄ったりとかして友達と遊んでたので、大人になって三田に行くことが少なくはなったんですけど、でも子供が生まれて、三田すごいいいところだなって思って、お休みの日は本当有馬富士公園にしょっちゅう子供連れて遊びに行ったりとかしてるので、もっともっとこう三田盛り上げていけたらなって思ってるのと、三田市にも福祉ネイリストという方がいないので、私がこう三田を盛り上げて福祉ネイルとしてやっていけたらなって思ってます。
そうですね、福祉ネイリストへの思いと三田やこう地元への思いを持って、今活動されているということなんですよね。でその福祉ネイリストというお仕事なんですけれども、すみません、私もあまりこう耳にしたこと目にしたことが実はなくって、おっしゃるように三田市の中でこう表立って活動されているような方がいらっしゃらないかもしれないなと思うんですね。まずは福祉ネイリストがどんなお仕事なのか教えていただけますか。
はい、福祉ネイルとは、主に高齢者の方や障害者、障害を持つ方や小さいお子さんが対象でして、歩行や移動が難しい高齢者の方や、病気によって体に麻痺がある方や精神疾患を持っている方などは、たとえ同行者がいてもネイルサロンに行くまでは難しかったりとかするので、私たちが福祉ネイリストとして、訪問させていただいております。
やはりね、おしゃれしたいなとかちょっと気分変えたいなって思っても、なかなか一歩外に出られる、お出かけになるというのが難しい、そういった方にも楽しんでもらえるようなということですよね。ネイリストという頭にこう福祉とつくんですけれども、やはりその対象になる方がそういった方だということもあると思いますが、その福祉ネイルとその普通のネイルっていうのをどう違うんでしょうか。何か大きく違うところってそれ以外にもあったりするんですか。
ネイリストは、お客様がお店にまずご来店されるのが基本的で、ジェルネイルというのが主流になっておりまして、自分では取れないマシンを使ってこうオフをするというものなんですけども、あと、20、30代のネイリストさんが多かったりしますが、福祉ネイリストなんですけども、私たちが施設に訪問させていただいたり、ご自宅に訪問させていただいたりとかして、あと除光液やお湯で取れる、マニキュアを使用して、施術時間も本当に10分から20分程度で、ご負担がないように施術させていただいております。
そうなんですね、 まあ、あの使うネイルの素材も違ってくるし、そのかけるお時間も、うん、まあ、短くというのは、はい、まあ、負担がないようにということで、はい、気軽にしていただけるようにということですよね。こう手からね、こう何でしょう、力をもらうとか、うんうん、温かさを感じるだけでも本当にこう元気になられるんじゃないかなと想像しますけれど、福祉ネイルされてる方のこうご様子って見られていてどうですか？
いや本当にあの、うん、皆さんあの笑顔になってもらえるので、うん、福祉ネイリストもお客様からの笑顔で、うん、ご自分自身も笑顔になってますね、
うん、
仕事終わった後とかも、うん、疲れたとかじゃなくて、うん、楽しかったが先に勝つので、うん、なんかこう笑顔の連鎖がしているので、うん、嬉しいなと思いますね。
ね、ネイルをしてもらうことでしていただいた方は、ね、本当に笑顔になってありがとうという気持ちにきっとなられると思うんですけれども、それでまたこちらの福祉ネイリストの皆さんも温かい気持ちを受け取ることができるということですよね、はい、本当にたくさんの方に知っていただきたい活動だなと思いますけれど、まずはその福山さんがこの福祉ネイルに出会われたきっかけというのは何かおありなんですか？
きっかけが、まあ元々、うん、あの去年の秋頃に、
はい、
あのちょっと自分自身体調を崩した時がありまして、うん、あの適応障害になったことがあって、
うん、
でも適応障害になっている時でも私の中でネイルサロンに行くというのは楽しみの一つで、はい、
もともとお好きだったんですね。
もともと、はい、ネイルが大好きで、で適応障害の時もネイルサロンに行くのは私の楽しみの一つになってたんですけど、
はい、
私もこう病気で苦しんだので、はい、誰かの助けになりたいと思って、でもネイリストになろうと思ったんですけど、そうじゃなくこう自宅から出れない方のお爪に何かしてあげることできないかな、
はい、
人のために何かできないかなと思って、
その経験があったからこそ、うん、その出られない方へのこう、うん、何でしょう、気持ちが向いたというのはそこにあるんですかね。
そうですね、うん、やっぱ出たくても気分によっては出れない方もいたりするので、うんうんうん、その方にこう何か私ができることはないかなと思って、いろいろあの探したところ、福祉ネイリストというお仕事に、
はい、
たどり着いたので、もうこんなに魅力的なお仕事はないと思って、
はい、
気づいたらあの福祉ネイルの学校に説明会に行ってましたね、
うんうん、ですね、はい、もう本当にこう転職を見つけられたという感じがしますよね、うん、福祉ネイリストというのはあの今学校に通われたということなんですけれども、はい、きちんとこう資格を取られる、そんなお仕事なんですね。
そうですね、う
ん、
あの認定校というものがありまして、
はいはい、
であの認定講師がいるサロン、うん、ネイルサロンだったりそういうところがあるので、はい、そこであの通って取りましたね、はい、資格を。
そうなんですね。福祉ネイリストになるまでの期間はどうでした？その大変なことはなかったですか？
いや大変でしたね。
であのお子さんもいらっしゃるということで、その中でこう学びながら目指すというの、なかなか同じ女性としても、もう本当尊敬に値するなと思うんですけれども、その中でこう心に残ってることとかってあったりしますか？
こうまず私はネイルをするのが自分が好きだったんですけど、
はい、
ネイルの知識っていうのは本当に何もなかったので、まずマニキュアの塗り方だったり、
はい、ゼロからの
スタート。そうなんですよ、ゼロからのスタートで、あのマニキュアはこう手でコロコロ転がして、
うん、
あの液を温めるんだよみたいなことを聞いたりとか、
はい、
甘皮の処理だったりとか、本当にあの何も知らずにこう福祉ネイリストになってみようっていう意気込みだけでなったので、少し大変でしたね。はい、あとはちょっとお勉強とかも少しあったりして、お爪の形とかいろいろ覚えるのも、本当にあの子育てしながらだと忙しい日々なので、
そうですよね、
大変ではありました。
ね、その中でもこうクリアされていたというのは、きっともうなりたいという思いが強かったからだと思いますけれども、やっぱりのこう福祉ネイルだからこそこういった学びがあるっていうような分野もあったりするんですかね、その過程では。
あの認知症の方に、
は
い、あの施術するときに、あの私たち福祉ネイリストは、あの回想法というものを使って って、はい、あの施術していくんですけど、
はい、その改装法というのは、
はい、改装法というものは、はい、利用者様に、うん、昔の話をたくさんこうしてあげて、
なるほど、はい、
で昔の話を、うん、あのされている時に脳がこう思い出して活性化するので、いいと言われている方法で、はいはい、その改装法を使用して、うん、あの施術させていただいております。
ですね、そういったこうやり方といいますか、コミュニケーションの取り方も学びながら資格を取られたということなんですね、はい、で、まあ、あの資格を取ってもすぐに今実践されて、うん、こういろんな場で活躍をされているということなんですね、はい、例えばどんなところで今活動されているんでしょう
か。今は、うん、あの本当にあの地域の方に福祉ネイリストというお仕事を知ってもらうために、はい、地域のイベントだったり、うん、マルシェとかに本当、はい、たくさん出店したりしています。
あ、そうなんですね、あの、はい、施設の方に行かせていただいたりということも、ね、お話しされてましたけども、はい、それに加えて、
はい、
あの知ってもらおうという活動もされている、
はい、
ということですね。マルシェではどんなことされてるんですか。
マルシェでは、うん、キッズネイルだったり、はい、福祉ネイルのメニューを本当にイベント価格でさせていただいております。
そうなんですね。お子さんたちも、うん、男性も女性も関わりなく来られて、まずはどんなことをされているか、どんなお仕事なのかっていうのを知っていただくような場ということですよね。お子さんたちはどうですか、その福祉ネイル、まあ、いわゆるネイルというものに触れてどんな反応されるんですかね、うんうん、
本当にあの、うん、女の子も男の子も、うん、あの爪に色を塗ってあげるだけで、うん、気分があの上がるのか、すごい笑顔になって帰っていてくれたりとか、うん、こうマルシェだと一日中そのマルシェにそのお子さんがいたりとかするので、お姉ちゃんがしてくれたこの爪見てって言って、いろんな人に見せてるのも見れるので、こう喜んでる姿をこう間近で見れるのは、はい、あのマルシェならではかなと思ってます。
そうですよね、対面で反応も見られて、はい、で小さいお子さんのこう喜んでる姿、本当嬉しいですよね、まあ、そこから、まあ、お父さんお母さんたち、おじいちゃんおばあちゃんかもしれませんけれども、福祉ネイルという言葉がきっと入っていくと思うんですが、そこでこう言葉に初めて触れて何か興味を持たれたりですとか、そういったこともやっぱりあるんでしょうか。
ありましたね、うん、あの福祉ネイリストというお仕事をテレビで、はい、あの拝見された、それこそ子供を連れたお母さんがマルシェに来ていただいて、うん、でその方も実際にこうやって、うん、あの近くで福祉ネイリストとして活動してる人を見たの初めてって言って、うん、あの私も福祉ネイリストの資格を取りに行こうと悩んでたところでっていう相談を受けて、うん、あのもうちょっとお話詳しく聞きたいですっていう話をされて、うんうん、でその方も今福祉ネイルの学校に通われてます。
あ、そうなんですね、はい、そんな出会いもあるんですね、はい、こう誰かの背中を押してあげる、うん、そんな逆にきっかけになってるということも素晴らしいですよね。
うん、嬉しかったです、それは本当に、
うんうん、そうなんですね。で、まあ、いろんなマルシェに出られて本当にあの知っていただこうという活動をずっとされているということなんですけれども、また夏休みにはこの三田市内であの大きなイベントに参加されて、うん、たくさんの方に広めようという活動も、ね、控えてらっしゃるということなんですよね。
そうですね、うん、あの8月18日に、はい、三田の福設三田高校ですね、はい、であのやってみたいスクールっていうのがあるんですけども、はい、本当にあの市民の方が、あのされてることだったり、あの得意なこととかそういうのを一日先生になって、うん、あの皆さんにやってみたいを、うん、あの一緒にやりませんかっていう、うん、学校があるんですけども、
これも面白そうですよね。
本当にね、うん、楽しそうなイベントで、こうサンダーを盛り上げていくような、夏の楽しいイベントになるんじゃないかなと思っています。
8月18日ですね、はい、北設三田高校で行われるやってみたいスクールにも、
はい、先生として、はいは
い、いられる、
はい、市民の方々にちょっと福祉ネイルのお話をできたらなと思ってます。
はい、福祉ネイルについてぜひ、ね、たくさんの方に知っていただきたいなと思います。ぜひあのこれは生徒として参加する分には当日遊びに行くことができるんでしょうか。
はい、はい、当日遊びに来ていただけます、
うん、はい、お時間は何時からが今お分かりですか。
朝の10時から4時半までやってます、
はい、朝10時から夕方4時30分まで、はい、ということですね。8月18日日曜日の朝10時から夕方4時30分まで、はい、北摂三田高校で行われるやってみたいスクール、こちらに福祉ネイリストの福山さんも先生として参加されるということですので、これお聞きになってどんな活動なんだろうと、もしかしたらね、ご家族の中にこうしてあげたいと思われている方もいらっしゃるかもしれないので、うん、きっかけになると思います。ぜひ足を運んでいただいて気軽に参加していただきたいですね。ちなみにちょっとお話は他の話になってしまうかもしれませんけれども、はい、やってみたいスクールはどんな方が参加されていろんな話聞けると思うんですけれども、はい、例えばどんなことが見られるんでしょうか。今の分かっている内容って何かありますか。
本当にね、町の誰もがこう先生になれる、うん、そして生徒にもなることができるイベントでして、うん、今分かっている、授業内容ですと、うん、本当にさまざまな方がいてるんですけども、
う
ん、
やっぱりその福山さんのような方が例えば何か資格をお持ちで先生になられるというような感じなんでしょうかね。
全然うん、資格を持ってる方が先生になるというわけでもなくって、うんうんうん、小学生の子が、
はい、
けん玉が得意でこれをみんなに広めたいっていう子とかが、
は
い、こう先生になってけん玉を教えてみたいっていう子が出てたりとか、こうなんかドローンをやってみたい人を増やしたいっていうことで、うん、中学生の子がドローンの授業をしたり、
うん、はい、
なんか本当に面白い一日になりそうな気がしていて、
うん、
とても楽しみですね。
そうですね、はい、本当にこう幅広い年齢層も幅広いし、テーマも幅広いですのでね、8月18日の日曜日、夏休みの本当後半になるかな、
はい、
と思いますけれども、ね、ぜひ足を運んでいただいて、こんなことをやってるんだなというところを知ることからいろんなことが始まっていくと思いますの で、
はい、
その中で福山さんは福祉ネイルのお話をされるということなので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思います。さあ、今までこう活動についてもお話伺ってきましたけれども、そんな中でこう福山さんがやってこられる中で、うん、こんなことがやりがいだなと思ったり、うん、あるいは逆にこうちょっと大変だなと思われることは中にあったりするんでしょうか。
本当に大変なことはまだ西宮市だったり、うん、宝塚市、三田市などでは、
はい、
福祉ネイリストという名前が知られていなかったりするので、はい、施設さんに行ったりとか、はい、市役所とかにも行ったりしても、
はい、
なかなかこう分かってもらえなかったり、ネイリストってついてるので、女性だけのものなんでしょっていうのを思われてしまいがちだったりとかして、説明するのにすごい苦労したりしますね。大変だなって思いますが、その分本当にやりがいで言いますと、
はい、
施術したお客様だったり利用者様から直接本当にありがとうって言われるのが嬉しかったり、福祉ネイルの時間を待っていただいている利用者さんもいるので、それが本当嬉しいなと思いますね。
そうなんですね、はい、今日持ってきてくださっているチラシがあるんですけれども、笑顔あふれる福祉ネイルというふうにタイトル書かれてて、その周りにきっとね、福山さんが施術されたお客様ですかね、お写真が散りばめられているんですけれども、そのご様子を見ていても、小さいお子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで写ってらっしゃって、こう爪を見せてくださっているその表情がまたね、明るくって、本当にこう幸せそうな幸福感が伝わってくると言いますか、見てるこちらが本当にこう心が温まるような気がするんですよね。それをこう毎回毎回こう感じられてる、
そうですね、
それがやっぱりやりがいになるということですかね。
やりがいになりますし、本当に施術させていただいてるお客様なんですけど、以前ネイルサロンに通ってたんですけど、ご病気でもうネイルサロンに行くこともできなくなって、何も楽しみがないかったお客様なんですけど、そのお客様に福祉ネイルとして訪問させていただいてまして、今定期的に行ってるんですけど、そのお客様はもうネイルをすることが生きがいになってるっておっしゃってくれてて、でいつかこう元気になったら、電車にも乗って、お出かけもしたい、できるようにしたいっていう目標も立てられてて、少し手助けになってるのかなって思います。
本当ですね、 本当にもう小山さんがこう施されたネイルから元気になられて外に出てみようという、それがなければもしかしたらこうお家の中でこうじっとされてる可能性だってあるわけですよね。それをきっかけにこの綺麗な爪で外出ようって思われる、嬉しいことですよね。
本当に嬉しいですね。
ぜひね、そういったもう元気になられた姿見せていただきたいですよね。ちなみにこうぜひ福山さんにしていただきたいなとおっしゃる場合、
はい、
あの施設のお話はいくつかお伺いしましたけれども、はい、個人でも依頼することはできるんですか？はい、
そうですね、個人でご依頼の場合は、公式 LINE になったりあのインスタグラムの DM になるんですけども、
はい、
あとはあの名刺などもあの、今回このスタジオに置かせていただけるということなので、そちらに載っているあの電話番号でもお問い合わせいただけます。
わかりました、はい、インスタグラムや公式 LINE もありですし、もしねあのハニー FM の方にお立ち寄りいただける方はスタジオ前チェックしていただいて、福山さんのお名刺チラシなどを見ていただきたいなと思います。では今後の活動についてなんですけれども、はい、あのいろんな体験会もされているということで、あのやってみたいスクールのお話もご紹介いただきましたけれども、本当にこうエリア広く活動されているというのを事前に伺っておりまして、これからこう福山さんに出会える場所っていうのは他にもあるんでしょうか？
そうですね、あと本当にあの6月29日 の、
はい、
あの幸せの村のマルシェに、
ね
出たりとか、
はい、
あと7月なんですけども、
ええ、
あの川西市の多田の市という、
ええ、
多田神社で行われている多田の市に毎月出展しています。
はい、わかりました。幸せの村がまずは6月29日土曜日、
はい、
こちらの方に出展される。7月になられたら、毎月に出られているという多田の市、
はい、
川西市、
川西市ですね、
こちらの方でも出会うことができるということなので、はい、お近くにお出かけの際立ち寄っていただいてちょっとこう見てみようかなということもすることができるということですね、はい、本当にまずは福祉ネイルというものがあるんだよと、どんな活動をしているのかなというところを知っていただくところから始まると思いますので、皆さんぜひ足を運んでいただいて福山さんのネイルをぜひあの生でご覧いただきたいと思います。さて、ここまでお話聞かせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。では福山さん、最後にこれからの目標であったり、はい、皆さんへのメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、本当にあのサンダを盛り上げていきたいなと思ってるので、サンダの皆様にも福祉ネイルを体験していただける機会を作りたいなと思っていて、あとこのラジオを聞いているあのリスナーの方にもあの一緒に福祉ネイリストになりたいという方がおられましたら、あのぜひ一緒に活動したいなと思っております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。興味をお持ちの方はぜひね、福祉ネイル、そして福祉ネイリストの福山さん検索してみていただいて、ぜひお声掛けをしていただいてはいかがでしょうか。さあ、今日のカフェテラスのお客様は福祉ネイリスト福山ほのかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。